歴代史の第11章ですが、10章はダビデが王となっていったということが非常に簡単に書かれていましたということで、中心は神様が建てたということが中心なんです。しかもサウル王のことについてはほとんど死んでダビデに変わったということだけが中心になっていまして、神様がダビデを建てたということがどれほど大切なことなのか。私たち人間は自分で自分を建てます。しかしキリスト者と人との違いは何かというと、神が建てたっていうところに自分たちのこのアイデンティティって言ったらいいでしょうか、自分が寄って立っている根拠といたします。で、その一つの具体的な例として、神様がダビデを建てたんだということは具体的にどういうことなのかということがさらに少し細かく載っているのが11章12章です。で、この実は11章と12章はそれから第一歴代史の29章で、29章が最後になります。で、この第一歴代史の29章の最後は何かというと、基本的にダビデからソロモンに王権が移ったよっていう、その話で、第一歴代史が終わっていきます。とこの11章とこの12章はそのソロモンに移るまでのダビデの事柄をこう大雑把にまとめた部分というふうに言ったらいいだろうと思います。ですから11章と12章を読むと、13章から29章までのダビデのこの信仰、神殿を中心とした礼拝を中心としたダビデの姿が大まかに分かると、そんなふうな背景になっていると思います。で、クリスチャンとちょっと話がありますが、クリスチャンとこの世との違いはどこにあるんだろうかということをよく考えるわけであります。つまりクリスチャンとして生きるって、この日本という国でどう生きることなんだろうかということを考えていくわけでありますが、一つその点で考えますと、この世の中は人によって実は人は建てられていきますよね。人の善意だとか、または人の意思だとか、またはその人の思想、または生き方、そういったものをこう見て、そしてそれでこの役にふさわしいかどうかっていうのに人を建てていきます。これがこの世の中の人を立てていくということの一つの手段でありますし、基準になります。で、そこには前提としては、人は良いものだという前提があります。そして人は良くなっていくんだという期待を持って、人を立てていくというのは多くだとの場合そうだと思うんです。ところが人間はなかなかそうではなくて、その人が良いことをしてくれるし、その人は私たちをのために代表として私たちの良きリーダーとなってくださるだろうというふうに期待をして立てていくんですけれども、しかししばしばそこで期待が裏切られるということが起こってまいります。じゃあクリスチャンは人を立てるってどういうことなんだろうかな。リーダーとしていくということは他のこの世の中と同じ原理原則なんだろうか。人の意思やまたは力や能力または努力って言ったんでしょうか、そういったことを見てそして人を立てていく、クリスチャンでもやはりその部分はあると思います。人に対する信頼というものを全く持てないまんま、ある人を牧師にするとか、ある人を伝道者にするということは教会でもなかなかありえないことだろうと思います。ただ問題なのは、じゃあ優秀だで立派だと思われている人だから立てたかっていうと、それだけで教会は牧師伝道者だとかリーダーを定めるわけではない。 もう一つ大切なのが、これはそういった人、その人自身の人間的良さだとかつながりだけでその人を立てていくわけではない。そこがこのクリスチャンが教会の中で一人のリーダーを立てていく、または複数の役員を立てていくときに必要な実はものの見方や考え方であります。世とは違うもう一つとは何かというところが、このダビデが油注がれたということの中に一つ出てまいります。これはとても重要なところです。そしてこの第一歴代史のこの11章の1節から9節というのは、実は並行記事としてはですね、第2サムエルの5章の1節から3節、そして6節から10節とこうたぶってくるところです。つまりこの、列王記の11章の1節から9節とはまた別の角度で第2サムエルの5章にこの出来事が載っております。ですからそのことと並行して見ていくと少し分かりやすいと思います。そしてまた11章のその11節からこの最後の41節までですか、この41節と47節までの大体出来事が、実は第2サムエルの23章からの8節からずっと載っています。それを非常にコンパクトにまとめたのがこの歴代史なんです。非常にそういった意味では、この歴代史の記者が実は伝えたいことがあったんですね。でそのことを見ていきたいと思っております。で先ほども言いましたように、この歴代史第一の11章と12章は一塊、序論的な部分だということを覚えて、置いていただきたいと思います。ですから皆さんはこの11章と12章を一度来週ぐらいまでには読んどいていただけると今後分かりやすいかなと思います。でこのここで1節から今朝はですね、9節までを中心に見てまいりますが、ここのところでダビデがこの時期1節から9節は全イスラエルで王と認められるという、そういうこの神様のお取り扱い、ご計画の一つがテーマとなっている部分であります。ここの11章のテーマは何かというと、神様がダビデを王として立てられたというのがテーマです。でこのことの中で一つとても重要なことは何かというと、このテーマがこの歴代史のまさに中心でもあるということなんです。神様がなされたと、主導権は王のように見えるけれども神様なんだよっていうのが実は歴代史のテーマであります、主題であります。ですから最初にこの建てられたサウル王からダビデに変わっていったということの中で特に強調されているのが、神様によって建てられたんだっていうところから始まる王としてダビデが出てきているわけです。サウル王についてもやっぱりサムエルが油を注ぐんですけどね、隠れてそっと注ぐんですけれども、そのことは第一歴代史の10章には書いてないんです。サウル王が死んだということから、そしてダビデが初めて油を注がれたかのごとくに書いてあるんですね。ということは本当にここで建てられていくということがどういうことなのかというと、建てられるダビデ自身の問題もあるんですがもう一つの面があるんです。神はこの神様が建てたこの王ダビデを建てるってどういうことなのかというね、ダビデ王を神様が与えてくださったリーダーとして迎えるための備え、心構え、そんなことも実はここの中から見ることができます。でここでですから大切なことは、ダビデの知性に対する全記録のこの特にこの第一歴代説が ここで言われていることは29章のこの最後までソロモンに引き継がれるまでどこでも全く同じような協調点というのは何かと先ほど言いました神が主導権を取っておられるということがこの特にダビデについて言われます。ですから初めからダビデが王として立てられたところから実は神様が主導権を取っておられるんだ、神様が王としてイスラエルのリーダーとして立てたんだというところから始まっていきます。そうすると私たちが立てる人をこう立てていく、特に教会において、神の民のリーダーとして立てていく牧師や伝道者また役員も含めてですが、その時にやはり神が立てるというそこから出発点がなければならないし、そこに私たちはまず意識を持たなければならない、そのことをこの記事は私たちに教えてくれます。で、このさらにここを見ていきますと、実は11章の4節から12章の37節はこの今までお話した1節から11章の1節から9節までをさらにちょっと細かく展開していった、まあ、大筋をね、それがこの12章の終わりまででありますですからダビデに関する一文のこの導入として11章と12章があると見ることができます。そしてそのテーマは繰り返しますが神から始まるということです。私たちは自分の意思やまたは努力や自分の好みで物事を決めて物事が出発するというふうに思いがちですけれども、少なくても少なくてもこの世の中はそうかもしれませんけれども、神の民がこの生きていって物事を決断していくときに、まず私がからまず神がっていうところにこう物事 の発想の基準っていうのをそこから出発していく。でも私たちはいつもね、私がとか私たちがから物事を考えて出発してやるかやらないか、そして私がやりたいことを神様助けてっていうそういうこの発想ですけれども、実はこのイスラエルの歴史においては神がから始まって、そして神が建てられたダビデはどのように、神の御心に従って神と共に歩まなければならないかというのがこの歴代史の29章まで第一歴代史、そんなことが展開されていると見ることができますね。で、そのようにしてこの第一歴代史の29章の終わりまではまさに、サウル王とのこの先ほどの10章との比較の中から見ていきますと、やはりここに違いが如実にこの10章の14節の終わりとそして11章の始めっていうのがものすごいこの際立った違いがここに出てきているわけです。 ですからこの 10章の13節14節は実は11章以降のダビデの生き方を実は説明している内容でもあるわけです。つまりサウル王が死んだ、そしてそのサウル王のその滅びに至った経緯というのが言い悪いではなくて、事実としてサウル王はこの主に逆らった自らの不信仰の罪のために死んだ、主の言葉、それはどういうことかというと主の言葉を守らずその上霊媒によって伺いを立て主に尋ねなかった、それで主は彼を殺し王位をエッサイの子ダビデに回された。ダビデはこのことを受けて実は神のしもべとして生きていったんだっていう話になっていくわけです。まずはじめに神がという点で、物事が進むところであります。じゃあその進み方においてこういう出来事が一節から起こります。一節から三節、ダビデがまだヘブロンだけで って言ったらいいでしょうか。ヘブロンで全イスラエルの王として油注がれたということが1節から3節で記されています。でここに全イスラエルはとこういうふうに表現しております。この全イスラエルを及ぶ王としてダビデが承認されていったと言っていることです。ということはこの列王記なんかを見ますと、実は40年間ダビデは王としているんですけれども、実はその7年ちょっとは実はヘブロンである一部の部族、特にユダ部族を中心とした王でしかなかったんです。で後のこの33年ちょっとっていうのは、これが実は全イスラエルの王としての立てられた治世であったわけであります。ところがここのところでその3年7年ちょっとのこのヘブロンで王であったというそのことは全部こうすっ飛ばしまして、全イスラエルはというふうに表現していきます。でここでこの全イスラエルに及ぶっていうんですから、12部族含めたですよね、あの地域全体の王としてこの選ばれて承認されていったという、そこにこの先ほど言いましたように、まず私がじゃなくて神がというところにおいて、非常にその過程、王として立てられていく過程に2つの特徴があります。でそれは一つはこの2節でこう言ってます。これまでサウルが王であった時でさえイスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかもあなたの民主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたが私の民イスラエルの君主となるという、そういうこのメシをこの7年半経って、そしてサウルとその家族が神様によって立たれることによって、実は改めてその時に全イスラエルは神のメシがダビデにあるということを認めたというその事実であります。でそれに基づいてダビデに全イスラエルの王として認める油注ぎの儀式をした。これ特徴的なことです。私たちは王の戴冠式において油注ぎっていうのがある、油を注ぐっていうね、王として任命するという、この油を注ぐということをよく聞いているように思いますが、実はこの儀式については歴代史では実は2度しか載ってないです。2度ってのは何かというと、このダビデの記事ともう一つはソロモンなんです。その2回しかこの全イスラエルの王として立てられたという時の油注ぎの記事は歴代史においてはその2回しか載っていません。ということはどういうことなのかと言いますと、まさに神様によってこの神様が約束されたダビデへの契約、約束、そしてそのソロモンを通してなされた何かというと、ソロモンは何かというと神殿を建てたんですよね。そして神殿を建てて神様を礼拝するという神礼拝の基盤を築いていったんです。でその王として実は油注がれたっていう王様として記事がこの2人しか載っていない。このことはとても重要なことであります。そしてその意味ではこのサウル王については先ほど言いましたけれども、油注ぎについては全く触れていません。でダビデについてと、そしてまたこのダビデのこうソロモンが王になることについての記事にのみ載せてあります、記しています。それはまず第一はダビデのための神の目的について実は語っているところの強調ですね。イスラエル、ダビデが全イスラエルの王として実は神が建てたんだよということの強調なんですよね。でそれを神が認めたということとして、その強調として印としてこの油が注がれたということがあえて載せているんでしょうね。だから歴 左一の記者は私たちのものの見方や視点を今まで言って私だとかあの人がっていうことから神がっていうことから全てのことが始まる。まさに私たちが生きていくとか物事を計画しまた実行していこうとするときに、あのみんなが私たちがとか世間がではなくて、神が認めるか神が何を求めておられるかというところから物事の出発、物事をする時の考え方、受け止め方といった時に、そこからことを始めなければならないこと、まさにダビデはそのようにして全イスラエルの実は王とされていったんだ。で、ダビデが王となることは神の証明と約束であるということが強く強く主張されている箇所なんです。ここはもう一つは何かというと、特徴は何かというと、先ほど言いました、神が召したものを民がそれを受け入れるために整えられるべきことが言っています。やっぱりダビデが神様によって建てられたんだっていうことを、それはもうある意味で自分一人よがりでね、ああ私は神様に立たせられました、みんな従いなさいっていうわけにもいかない。それには神様が建てた人を受け入れる民の実は備えがやはりあるし、問題は神様が建てたということと民がそれを認めるっていうことが一致するっていうことなんですよね。そして初めて王として建てられていく。だからここでわざわざ全イスラエルっていう言い方をしています。で、この時に本当に全イスラエル、カナンに住んでいる人たちみんなそうかっていうと、そうじゃないことがその後の記事で出てますよね。何かというと、エルサレムにはあのカナンの地にありながら、エルサレムにおいては実はダビデに対してこの非常に不遜な態度を取っていくわけです。で、この列王記を見ますとね、もっとバカにした言い方があるんです。ダビデがその首相をね、明け渡す、その町を明け渡すように言った時に、ああもうそんなのダビデなんか誰だってあの任せることができるよ、あんなものっていう、ものすごくある意味で侮辱した言葉がね、実はここで投げかけられているんです。で、そんなことは一切ここではあの載っていませんけれども、ですから全てのものがこのイスラエル、全イスラエルというふうに言っていますけれども、ある意味で、全イスラエルが認めていくということの一致するということの大切さは言ってるんですが、現実的にはさまざまな反対する者たちもいたし、反抗する者たちもやはりいたんでしょうね。だけれども歴代史の記者はここで全イスラエルという言葉を使うことによって、神様が認めたものを民もそれを承認する。で、そのためには7年半かかったんですよ、ある意味で。だって考えてみて、ここを見ていくと、これまでサウルが王であった時でさえイスラエルを動かしていたのはあなたでしたって言ってるんですね。そしてこの、しかもあなたの神主はあなたに言われた、あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたが私の民イスラエルの君主となるというふうに言ってましたよねっていうことを知っておきながら従わなかったんです。それまでに7年ちょっとかかりました、いろんな出来事を通して。ということは神の御心がこのどこにあるかと、それが認められてもなおかつじゃあそれを受け入れていくということのためにはさまざまな備えが必要であったようであります。ここでダビデが王となることは、先ほど言いましたように神の召し、証明であり約束であることが強く主張されていますが、そしてこの神の民が備えられていくという意味で、この両方の要素のこの記録がここに全イスラエルにより承認されたというふうに語る必要があったということであります。いろいろな問題あるけれども、しかしこれは全イスラエルも認めることができる、 神と全部族の長老から承認されていると3節で言われています。ですから神からの承認ということと民がそれを受け入れるには時間かかるかもしれないけれども、神の御心ならば必ず民はそれを承認をしていくんだ、一致があるはずだということであります。神の召しと民の総意は一致したものでなければならない、なければことは進まないということです。そして神と王と人と、そしてこの神王人民っていうこの三者の理想的な一致は実は契約という形で、ダビデ契約という形で強調されていくんですね。そしてこの契約はダビデに求められる一つの王としての条件、王と人々による忠誠の誓い、それらがこの宗教儀式に臨んで油を注ぐという儀式につながるわけです。油を民が注ぐということは神が王と契約を結ぶということでもあります。そしてまた神が王を立てたということを民が認めたというまた印でもあります。でこのようにして油注ぎがなされます。こうして予言されていた言葉が成就していく。そしてそのことを歴代史の記者はまとめてこう言います。3節でまた繰り返されています。3節を見ますと、歴代史の記者はそのことを確認をするかのごとくにもう一度言います。何か、はい、3章の後半です。彼らはサムエルによる主の言葉の通りにダビデに油を注いでイスラエルの王とした。こういうふうにまたここで繰り返して語ります。これも実は神の約束の確かさを歴代史の記者は強調します。でこのことの背景にある一つのこの出来事があります。実はこの後歴代史の17章に出てくるんですけれども、ナタンがこう語っていくわけですが、ナタンが語ったその予言の中にこういうことがあります。彼らはサムエルによる主の言葉の通りダビデに油を注いでイスラエルの王としたというこのことをあえて言わなければならなかったというその背景には、あのナタンがですね、このダビデによってなされた約束は永遠に立つんだということを実はナタンが語るんです。なぜならばその後の王が悪いからね。そしてもう失望していくんです。でもそういうことがあったとしてもダビデに対してなされた約束は実現をしていくよということをまとめていっている。でこのことをやはり神の前にどうあるべきかということを実はこの約束という言葉の中で、とても王として立てられたその民との約束の中でとても重要な言葉があります。何かというと2節のあなたが私の民イスラエルを牧師と言っています。でこの王として立つっていうのは威張って権力を振るうということではなくて牧することなんだっていうふうに言っているところです。牧者である、これがとても重要な一つの言葉であります。つまりこの神によって立てられたということは何かというと支配者となるのではなくてイスラエル王国が神の民として特別な民としてであるがゆえにその民を牧する、つまり神の羊として導いていくという養うというその責任があるということです。でこの牧者であるというこの言葉自体は実は古代の中東においてはですね、実は世界では紀元前3000年まで遡って実は見ることができるんだそうです。その王について牧者という概念は もうその昔から、そんな前からあったようですね、考古学によると。で、でも途中で切れるんです。で、それを切れるんですけども、その言葉は切れるんですけれども、その後、実はこの歴代史によって、もう一度牧者という言葉がこう出てくるわけであります。で、それを、詩編の作者ダビデはね、牧者という神のことについて語っていくわけですが、で、この言葉というのは、ある意味で、このダビデの時代において、もう一度、このイスラエルの民の中に、実は、王というものがどういうものであるかということを明らかにしていく、その言葉であって、このイスラエルの中に、実は王とは牧者なんだということ、思想や概念が保持されてきた。これはある意味では特別な言葉のようであります。非常に珍しい言葉のようです。で、この言葉、後にこの保守から帰ってきた保守時代と、そしてそこから帰ってきたその後の預言者によって描かれた理想的な神の支配されるその世界の、実は語るときに神について、神は、主は我が牧者という言葉の告白と同じように、理想的な支配者としての神様をイメージする言葉として牧者という言葉が、実は本当は使われるんです。その言葉をダビデが使ってる、対して使われた。これはすごいことであります。ほんで、このようにして、このダビデはこの牧者であるということは、このダビデが指導者として立った、王として立ったということは、民は自分の羊飼いとして、神様が立てた牧者としてそこに従っていくならば命を得るけれども、そこに逆らうならば命を失う、そういう実は宣言でもあるし、それを告白したというところであります。で、もう一つは、このあなたが私の牧師、あなたが私の民、イスラエルの君主となる、この言葉は指導者となるという意味であります。そうすると、導く人でもあるし、ある意味では支配者、指導者なんですが、支配者でもあるということです。これは軍隊的な性質を持った言葉であるようです。ですから、このダビデに対しては、軍事的にも支配をしていく、リーダーとして立っていく、そういうこの守護者でもあるという意味が強いようであります。ですから、イスラエルはこの神様によって建てられたものを、自分たちを神のもとに導く、神の御心にあって養い育てていく羊飼いであるけれども、同時に自分たちを守り、そしてまた領土を拡大していく、実現していく指導者、指揮官でもあるということが、ここで認識されたということです。で、この全イスラエルはダビデを選んでいきます。全イスラエルとは全部族のことであります。で、このようにして、この歴代史の著者は、全イスラエルということを強調した理由が、この考えられます。なぜかというと、バビロン捕囚から帰ってきて、そして城壁とエルサレムを建て直すといったときに、実際にはわずかな民族しかいませんでした。ユダ民族を中心として。だけども、ここで全イスラエルということを言うことによって、全イスラエルの仕事、神によって約束、ダビデに対して約束された、あのダビデの町の再建は全イスラエルの仕事、働きで、歴代史の記者はユダとレビ人と、そしてベニヤミンと、あとわずかな人たちによって建てられた城壁とエルサレムであるけれども、実はこの働きは全イスラエルの働きなんだということを、実はダビデが全イスラエルによって選ばれた、そしてダビデが建てたあのダビデの町エルサレム そしてその神殿そのものに立ったね、それを立て直すということは全イスラエルの使命を今しようとしているんだ。そのことをここでこの歴代史の記者は本当に失望しているときに、私たちは失望してそして力を失っているときに、この働きにどんな意味があるんだろうかという問いかけをします。その時に自分だけっていうと、じゃあ自分が我慢すりゃいいわになっちゃいますしね、あの人のためって言ったらば、じゃああの人は勝手にやれば、そうではなくて、この働きは全イスラエルを代表してやってる働きなんだと言って、城壁と神殿の再建にこの心を向けさせようとしていきます。でしかも面白いですね、ここにもう待って、ちょっとごめんなさい長くなってしまいまして、あの4節以降見ますと、エルサレム、それはエブスのことで、そこにはその地の住民エブス人がいたに行った時、エブスの住民は5節ダビデに言った、あなたはここに来ることはできない。もう本当にこの障害を持った者だってあなたには負けるだろう、だからここに来ることはできないだろうというような言い方をね、あのサムエル記なんかでしているんです。それくらいこの侮っていたわけであります。でその時にこれがこのあたかも簡単にひっくり返った感じがあるでしょ。これそういうふうに言ったけれども、ダビデはすぐにもうこの勝ち取ってエルサレムを勝ち取ったというふうに見えます。でここに実はダビデの町がエルサレムに変わった、ダビデの油注ぎの最初の主な出来事としてここに述べられています。つまり神様がから始まったことがは必ず実現していくということの第一として、ダビデの町が建設されていく、その出来事を挙げることによって、まさに今バビロンから帰ってきたあの民が真っ先にすべきことは何かというと、あの約束の通りにまたダビデの町を建て直していく、これは神の約束に基づいたことなんだということを思い起こさせ、また力づけるためになされたことなんでしょうね。まさにここにダビデの下でのイスラエルの一致団結が必要とされていた。それによってこの町が、城壁が、そしてこのエルサレムが建て上げられていったんだ。だから民よ、今目の前にいろんなことがあるかもしれないけれども、あなた方は心を一つにし、一致団結して、この捕囚から帰ってきた、自分の国に帰ってきた私たちは、この最初の約束に立ってこの地に神の約束を実現していく意味があるのではないか。それが私たちの、まず神が求められたことですから、私たちがまずすることは自分の生活の豊かさとか繁栄じゃなくて、まず神がされたその神の御旨を実行していこうではないか。その上にイスラエルの民の生活がある、そういうこう物の見方や考え方を歴代史の記者は私たちに教えているところである。でしかもですね、もう一つだけちょっと時間ごめんなさい、この今バビロンから帰ってきて城壁と神殿を建て直そうとした時には、実はこの、聖書を見ていきますと、一つの非常に面白い、出来事があります。でそれは何かと言いますと、第二歴代史の30章をちょっと見てください。30章、これを開いてください。で30章の1節から2節を見ます、1節から12節を見ますと、実はヒゼキヤがですね、全イスラエルとユダに使いを出しまして、エルサレムで本当に主を崇める礼拝をしようではないかという声をかけてるんです。ところがこの時は南と北にイスラエルはもう分断しているし、そしてまたこのちりぢりになっているような状況の中で、ヒゼキヤが全イスラエルとユダに使いを使わして、エフライムとマナセに手紙を書いて、エルサレムである主の宮に来て イスラエルの神主に杉越の生贄を律法に従って捧げようではないかというふうに、このエルサレムを中心とした神の民としてもう一度立ち返れっていう声をかけるんですけれども、みんな拒否するんです。拒否しちゃうんです。で、この分裂時代にこのような再三この統一の試みがなされたということを歴代史は記録していますし、そして神の立てられたリーダーに大胆にこの献身させていくことが、かつて分かれていたグループを統一させるときに重要な要素であることを歴代史の記者は言います。ですからヒゼキヤが立てられたのは実は何のためかというと、分断していたその民族を一つにして神の前に礼拝をするということを目的として建てられたんだということが中心で、も民は従わなかった。で、それで失望してるかというと、実はイエス様の時代に来ますと、このあのヨハネによる福音書を見ますと、あのサマリアの女の人の事件があります。そしてサマリア人たちが皆このイエス様のところに来るという話があります。そしてこのさらにその後、あのイエス様が十字架に疲れて死なれて、そして天に昇っていかれて聖霊なる神様が下られたという人の働きを見ますと、こんな記事があります。人の働きの一章の5冊、開かなくても結構ですが、天下のすべての国々のユダヤ人が多くの国の異邦人とともに、このよみがえられたダビデのこう主が立てられたリーダーであるイエス・キリストのもとにこう集まってくる、その宣言を聞くという事件が起こります。で、そのことが実は歴代史の中に約束のビジョンとしてずっと流れている実は思想なんです。つまり散り散りになっていたものが一つとされていく、そして高い塀や壁がこの建てられてね、こうして自分の安全、私たちだけっていう高い塀を建てたとしても、その塀は絶対に崩されていくんだ。人間は自分を守るために、そしてまた私たちは自分の信仰を守るために、自分の周りにこのいろんな高い塀を建てます、バリアを作ります。しかしそのバリアを作ったとしても、神様の御心はそのバリアを崩すことなんだ。そういう隔てを崩していくことです。そしてエルサレムを中心としたということは、神を中心とした民を礼拝するという、そういう日が必ず実現する。で、今は様々なこの争いがあり、壁があったとしても、それらは全て崩されていく、虚しく崩されるんだということを私たちは知っているはずであります。ですから今はダメだとしても、私たちはどんなに自分の周りにこの自分の身の安全のためにバリアを築いたとしても、神が立てられるリーダーという、まあ最終的にはイエス・キリストがもう一度来られた時に、全てのそういった中書きは取られてしまう。で、その中書きが取られるということは、このイエス・キリストによって私たちの間の中書きだけではなくて、一番最初に取られたのは人と神との間の中書きであります。それが聖女と死聖女と隔てているあの幕屋ですよね。あれが上から真っ二つにこの裂かれた、まさにイエス・キリストは神と私たちとの間の中書きを打ち壊してしまい、そしてそれは私たちの周りにある全ての中書きを打ち壊して、キリストにあって一つとして集められていく、そういう世界が必ず来るという期待を持ち、確信を持って生きるということと、私がと言ってこの自分で石垣を作り塀を作っても、それがいかに虚しいものであるかを私たちは聖書を通して知っているはずであります。ですからまず私ではなくて、これ難しいことなんです、まず神が、まず主がっていうところから、私たちの実は生き方というものの始まりを考えていかなければ、まさに、神と信じている民とこの世との違いは出てこないし、 私たちはもう将来絶対にそんなものを崩されてしまう、その壁を作ったとしてもそれは虚しいものを作ってるにしか過ぎないんだということに気づかなければならないんじゃないでしょうか。私たちは神をが全ての石が中垣を壊して、そして神を礼拝する民を集めてくれる、この時が必ず実現する、このことを信じてやまないわけであります。それがその期待があるし、その確信があるので、今私たちは主が、私方の神様がっていうところから始まって物事を考えていって、絶対に恐れる必要がない。私たちは神が建てられたお方によって、キリストによって私たちは養われ、また守られる、そんな民であるということを覚えていきたいと思うんですね。それが神の民とこの世との違いではないでしょうか。では一言お祈りいたします。